それではローマ人への手紙の3章を開いてください。ローマ人への手紙の3章を開いてください。私たちは今朝パウロがこの手紙を書いた最も伝えたい部分を読んでいくことになります。一章で福音には神の義ですね、正義が掲示されていて示されていて、信仰に始まって信仰に進ませる、信仰によって神の義が現れることについてパウロは最も伝えたい、これが福音なんだと言っている、その真骨頂っていうんですかね、が今日読む3章の後半21節から31節までになります。神を信じる、神を信じる、この方に期待をかける、たとえ見えなくてもこの神が動いておられることに立脚して固く立ってくださいと、何度となく私がこの説教団からお話ししましたが、その人との関わりですね、神との正しい関係がですね、この信仰によって現れるんだということを私たちは見ていくことになります。21節を見てください。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。しかし今やという言葉から始まっています。その前に神様の怒りが、この正しい裁きが真理を阻んでいる人々に現れているというところからパウロが話し、全ての人が神の裁きに服さなければいけない、全ての人が正しい神の前で裁かれなければいけないんだ、罪のもとにいるんだとパウロは話しました。しかし今や律法とは離れて関わりなく、神様の義が掲示されていて、それが救いの義なんですね。イエス・キリストを信じるところにある義なんだと、このように話しています。で、このしかし今やという言葉には、今という言葉、これがあるんですけれども、2000年前にパウロは話してるんですが、今にまで続く今やなんですが、旧約の時代があってですね、このアブラハムの時からですね、2000年ぐらい経って旧約の時代があって、今やキリストが死なれたことによって、この、アダムが罪を犯した時以来の罪の問題が解決したんだ、神の義が現れたんだという意味合いがあります。律法とは関わりがなくと書いてあります。で、私たち律法と聞くと、なかなかこうイメージがつかみにくいですけれども、これは具体的に、創世記から、新命記までに書かれているこのモーセによって与えられた掟ですね、教え、トーラっていうんですが、教えっていう意味なんですけれども、神の正しさや神の清さがその掟の中に現れてるんです。代表的なのが十戒で、神の他に他の神々があってはならない、偶像を拝んではならない、神の名を乱れに唱えてはならない、安息日を守りなさい、これを聖なるとしなさい、そして良心を敬いなさい、そして殺してはならない、盗んではならない、姦淫してはならない、隣人のものを貪ってはならないと、あと偽りを言ってはならないか、 偽りの証言をしてはならない、まあ、ここから始まってですね、神様が数々の戒めを与えられましたが、神様の清さと正しさがそこに現れていて、これらの教えを守り、主に神に聞き従うことによって、あなたは祝福されます。イスラエルの民よ、あなたは宝の民となって祭司の王国となりますと神様は約束されました。ところがこの旧約の歴史を見ればよくわかるように、イスラエルの民はこれらの掟を守り行えなかった。神に背き続けたんですね。律法が与えられたんですが、これは素晴らしいことで、神様の正しさや清さが現れたんですけれども、その律法の中に律法を守り行う力がないんですよですね。これが問題だった。律法を守り誓う行いがない。だから自分自身で守ることができず、そして結局こんなに素晴らしく取り扱いを受けていた民であるにもかかわらず背き続けたということで、この律法によって義が達成できなかったところを見ることができるわけです。しかし神は律法とは関わりなく、この神との正しい関係を持つことのできる道を示されたんです。でも興味深いのは、律法と預言者たちの書によっては明かしされていたんです。だから律法とは関わりがなく、神との正しい関係を持つことができるように掲示されたんですけれども、律法の中にすでに信仰について、信仰によって神との関わりを持つことについて書いて明かしされていたということなんですね。これ一体どういうことかというと、このなだめの捧げ物という言葉が、ちょっと読んでいくと出てくるんですね。でこれは何かといったら、血を、この注ぐことによって、振りかけることによって、神の正しい怒りがなだめられるという意味なんです。神のこの正しい裁きが満たされるという意味なんです。でこれが旧約の中に書いてある、律法の中に書いてあります。血が流されるということ、私たちね、言葉でしか聞いてなくて、今ね血を流す必要ないんですけれどもね、あの生贄をどっか農家行ってさ、牧場に行ってほふらしてくださいなんてね、ピューッとかって、で結構ね、アラブの文化に行きますと、今でもね、こう何かこう家族って言ってもすごい何十人もいるような、こう一家っていうか、こう親族も合わせてね、してやるんですよ。カカカカとかとかの、なんか刀をね、こう一生懸命こう研いでね、ガーとかやって、そして羊をほふったりですね、するわけですけれども、血が流されるんですね。で血が流されるっていうことをずっと掟として神様は定めておられて、でこれをやっている時に、あ、このことをしてくださる、完成させてくださるキリストが来られるんだという信仰が与えられていくわけなんです。事実ヘブルの11章には、旧約で生きていた時代の人たちは何によって生きていたか、信仰によって生きていたって書いてあります、ね、旧約の時代は律法で、新約になってから信仰だ、違います。旧約の時代から初めの時から信仰によって生きていた、神を信じるというこのことによって神様に正しいとみなされていく、そしてその生贄の中にもうそのキリストが来られるんだというその期待があって、これから来るんだという期待があって、それでその信仰を働かせて、生贄を捧げるいたということなんですね。証しはされていたんですよ。そして預言者たちの書によっても証しされていた。これは何度となく私も話していますね。使徒の働きからパウロは預言書からずっとここの約束が実現したキリストにあって実現したんだということを話しました。一番、代表的なものがイザヤの53章で、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平和をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。 すごいですね。これ紀元前の700年ぐらいに書かれたものです。紀元前の700年ぐらい、700年前ですよ。実際にこのことが起こる700年前ぐらいにもう話されていた。でこれが実現して証しされていたんですね。で、すなわち22節イエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。イエス・キリストを信じることによって、この方に信頼します、この方に身を任せます、この方に委ねます。今の流行りの言葉を言うと丸投げをします。あ、なんで丸投げって無責任でいいじゃんって。いや、無責任ですよ。同時にへりくだらなければできません。子供のようにならなければできません。今まで自分で生きてきたんだから。難しいよね。プライドがあるし、今までの経験や考えがあるし、しかしイエス・キリストを信じることによって与えられる神の義なんだ。だからここで分かりますか、神の義というのはその神が正しいということのみならずですね。で、あとは、行うことによって義と認められるということではなくて、ここで言ってるんだね、プレゼントのようにして与えられるんですよ。神の義というのは救いでもあるって、これくっついてるんですね。なぜかしたらプレゼントとして神の義が与えられる、イエス・キリストを通して。これね、じっくりとこれから見ていくとね、もう掘り下げていきますから、わかりますか？この神の義がキリストによって、その方を信じ受け入れることによって、私たちが義と認められるようになっていくんです。だから自分が行っていることと関係ないんですよ。だから都合よくない？そうなの？都合いいの？ちょっとその簡単すぎるんです。へりくだらないと受け入れることができない。すべての人は罪のもとにあって、神の裁きに服さなければいけないほど何にもないって前回学んだでしょ。何にもない、何にもない、全く何にもないって、なんかアニメのなんかエンディングテーマ、なんかエンディングの歌が今古い人だね、もうね。何にもないんですよ、神を喜ばせるのが。でこれが分からないと何かできるって思っちゃうから、信仰によってプレゼントでもらえるっていうのがなかなか分からない。で、全ての人と書いてあります。差別がないと書いてあります。この背景はユダヤ人には律法が与えられていて、その律法によって義と認められるこの枠組みがあるから、異邦人は蚊帳の外なんですね。異邦人は関係ない、救いとは関係のない世界の中にあるけれども、そんなことないよ、異邦人も同じように信じることができますからですね。律法がなくても信じることによって救われるわけですから、差別がないんですね。これ別に異邦人だけの私たちであっても同じですね。全ての人が信じることによって救われるんです。どんな背景を持っていてもそうなんです。どんなに暗い過去があってもそうなんです。全ての人のところに、いや私は入らない、ないんです。全ては全てなんですと言わないとね、どこかでね、いや私は違うって思っちゃってるんだよね。全て、まあそうかもしれないけど私はとかね矛盾したことを思ってるんですよ。全ては全てなんです。私は思いました。クリスチャンになって教会に行こうと思っていた時に、いや俺がクリスチャンになったら教会怪我すなって思ってました。壁があるんだよね、教会に来ること自体に。こうチャレンジ、敷居が高いってよく言われますが、でこの全てという言葉を聞いた時に、こんな低いの？俺よりも低かったりしてみたいな、ね、敷居がなんか高いんじゃなくて、なんかもっとなんか地面よりも下のところに敷居があるみたいな全ての人に与えられている神の義です。23節全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないとあります。 1章と2章でこのことをパウロが論じ、すべての人が罪を犯したと。でね、神の栄光を受けることはできないというふうにすぐにつながっているんですが、でこれ何かっていうと、罪という言葉のギリシャ語がハマルティアっていうんですけど、ハマルティアですね。これの元々の意味が的を外すっていう意味なんです。的を外す、的外れない生き方をしているっていうことです。で、神の栄光を受けられないでいるって何かというと、創世記を思い出してください。創世記で神が人を作られた時は自分の形に、ご自分に似せて作られたんです。神のように作られていたんです。ですね。で、それによって神に栄光が与えられるんです。ところがそこから落ちちゃったんです。離れちゃったんです。で、これが堕落ということを学びましたね。はい。離れていってしまった。で、だから的から外れてしまっているところから戻ることによって神に栄光が与えられますけれども、その神の栄光を受けることができない状態になっているわけなんですね。そこで24節で、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ここに偉大な真理があります。神の恵みと書いてあります。この何度も何度も聞いている言葉こそがキリスト教と他の宗教を完全に分けます。何が違うか。で、この神の恵みがなかったらキリスト教と呼んでいるところでも異端と呼んで差し支えないと思います。それほど大きな大きな言葉です。カリスっていうんですけれども、カリスという言葉は好意、親切、感謝とか、そういう意味です。この恵みについてですね、気前良さとか、そこにある麗しさという感じですね。で、私がこの、説教の準備をしていたときに、YouTube ですね、こう見て、なんていうかな、息抜きにこう見るんですけれども、で、YouTuber がですね、ある YouTuber がパキスタンの食べ歩きの動画を掲載し、で、お昼のご飯がめっちゃ、これがね、この料理がめっちゃうまいんだってこう宣伝をするんですけれども、食べた後に、その店主が、外国からのお客さんだから、お代はいりませんと。こう言ったんですね。すごいですね。この気前の良さ、親切、好意、本来は支払わないといけない対価を払わなくて良くする相手への好意ですね。これが恵みの元々の意味です。で、神の恵みは私たちの理解を超えています。私たちがなかなか理解できない、受け入れることの難しいものであります。なぜかというと一方的だからです。こちら側に神によく思われる、好意を持たれるようなことを何もしていないのに一方的によく思ってくださるんです。そして親切にしてくださって、そして祝福を与えてくださる。値なしに義と認められと書いてありますけれども、これ、元々の意味は原因がなしに義と認められるっていうふうに書いてあります。原因がないんです。正しいとみなされるその理由が私たちの側には全くなく、むしろ嫌がられる、顔を背けられるような理由は無数にあるわけです。なのに神は一方的にあなたは、義と認める、だから義と宣言されるわけなんですね。で、ちょっと考えたらね、これ分からないんですよ。分からない。だから私たちの常識みたいなもので聖書を読むと必ずつまずきます。ちょうどなんていうかな、金持ちが神の国に入る よりも、ラクダが針の穴を通る方が、こうなんかもっと優しいみたいなね、こういうなんていうのかな、あのつまずいちゃう内容なんですよね。この前話したように、例えば正しいとされたノアが全裸でね、酔っ払って泥酔してぐてんぐてんになってるって、もうちょっとなんかこれ乗せない方がいいんじゃないのって、つまずいちゃうよみんなって。でそういうこのずっこけ以上ですね、やっぱ倒れちゃうぐらいのこうものがあるんですね。でなんでかっていうと、神の恵みの世界なんです。神の恵み、私たちが受けるに値しないものを受けている、勝手に神様の方が好意を持っている。なぜかというと神がそういう性質を持っていらっしゃるから。私たちが何かいいことをしたからよく思われるんじゃなくて、神が一方そういう性質なんですよ。よく思うという性質がある、気前いいという性質がある、その性質を持って愛しておられるので、こういう世界が繰り広げられるんです。でどういう形で神の恵みが与えられたかというと、キリストイエスによる贖いと書いてます。贖い、贖いはなかなかね、このなかなか理解できないっていうか、もちろん理解できないってとこがいいですが、一般のあれ出てこないですよね。一般の中に出てこないです。で、僕アメリカ人の友人に聞いたんですね。これ英語だとリデンプションって言うんですけど、なんか英語でなんか一般の言葉で使われるっつったら、リディームっていうね、クーポンか何かなんだっけあれね、で使われるぐらいかなとかって。でやっぱ英語でもほとんど使われない、日常生活で、でましてや日本語も難しいでしょ。でこれ簡単にね、理解できる方法があります。漢字がすごいかっこいいんですよ。売るって書いて売るの方があるじゃないですか。そして貝が書いてあるお金なんですね、これね。お金のね、やり取りなんですよ。買い戻すっていうことです。で状況を説明します。もともと自分のものだったんだけれども、何らかの理由で、大体多くの場合はね、こう貧しくてとか、あとはね、失ってしまったっていうか、なくしたっていうか、それでね、売られてってしまってるんですね。で他のもの、他の人のものになっちゃってるんだけども、お金を払う、お金を払うことによって戻す、買い戻すんです。でこれがもともとの意味なんです。そしてもっとこの、リデンプション、このアガナイというギリシャ語を見ると、奴隷市場、奴隷ですね。奴隷市場でもともと自分のものが売られているんですよ。で売られているところからお金を支払って自由にさせてあげるってことです。でこれがアガナイのもともとの意味で、イエス様もマルコの10章の45節で、人の子も使えられるためでなく、使えるために、また多くの人のためのアガナイの代価として自分の命を与えるために来たんです。代価って書いてます。まあ、ここではもう身の代金みたいな、そういうギリシャ語を使われてますから、代価として払っていくという、そのイエス様の命そのものがですね、代価になって、そして買い戻して、それゆえに恵みが現れたんだと。つまり私たちが、払わなければいけない対価、罪の償いですよね。罪をこのに対して報いがあって、この対価がある、これをイエス様が払ってくださって、そして私たちがただで値なしに受け取ることができるものになったんだということなんです。イメージとしては、私たちが超借金をしました。口座を見てもほとんど0円ですね。しかも借金の、なんていうんですか、債務証書ですか、それがもうたまりにたまっていて、追い立てられているような状況の中で、ある時に、あれ、朝起きたらその債務証書がもうゼロ、ないんですよ。で、なんか変なこと起こってるな、夢の中にいるかなと思って、で今度口座でこう通帳のこう記入したらですね、まあ今だったらパソコンで見るのかな、分かんないけど、数字記入したらなんか数百億円入ってるとかね。
わけのわからない。
今言ったこの債務証書がなくなるというのは、神の憐れみによって罪が清められた、許されたということです。帳消しにされたということです。そしてこっちの口座にこの数百億円入ったというのは、キリストの義なんです。イエス様ご自身が、今までは誰一人正しい人がいなかったんです。あのノアとかダビデとかアブラハムとかって言っても正しくなかったんですですね。皆が罪人だったんですけれども、一人正しい方がおられて、世におられて全うされて、罪なき方がおられて、この罪なき方で正しい方が、その義によって神に、この方のみが神に認められるような義を持っておられた方の義が、私たちの義にポーンと入っちゃったんです。ポーン。だからイエス様が神様に対して持っている特権や恵みとか、その、この祝福というものが、私たちも入ってそのように生きることができる。神の子供になった、神の国の中に入ることができるようになった。キリストと共に神の国で共に王として統治をするとか、任せられて聖なるものとされている、全部が私たちのものになったんだということです。これね、理解難しい。だから信じるんですよ。何を仕事としてるか、クリスチャンの仕事、信じる仕事なんです。それをイエス様も言ったんですよ。私たちは神の技を行うために何すればいいですかって群衆が聞いた時に、神が使わされたものを信じること、それが技ですと、働きですって、こう信じること、神の憐れみを信じるって結構、まあそこまではねできるんですよ。あ、今までのね悪いことをね、とりあえず怒らないでいてもらってるっていうぐらいはね分かるんです。でもね、こっちの恵みの方、これを理解するのがもう本当に永遠かかります。神の恵みを褒めたたえる、とこしえに来たる世に至るまでって、こういうエペソの2章に書いてるからね、永遠かかる。放蕩息子のことを思い出してください。放蕩息子は父の財産をまだ生きているのに持ってっちゃったっていう、とんでも野郎なんですよ。ひどくね。例えばお父さん、ここにいる方、息子がね、金くれ、だって俺相続するんでしょどうせと言ってですね、まだ生きてるのに遺産相続させるんですよ。で、使ったの何かって言ったら、遠い国に行って女と遊ぶ、酒で、でもなんか分かんないけどさ、なんかあの銀座みたいなところでさ、分かんないけど、あの一晩であれいくらするんだろう、何十万ってね、簡単に出るんじゃないですか、すごい高級なところだったら。でもう残米しても、そしたら危機が起こっちゃったんですよ。何にもこの管理ができてない、危機が起こって、で自分に金ねえんだよね。でそれで、まあ、身を売るような形で仕事をするんですけれども、この腹ペコなのに、で豚が食べているイナゴ豆、あれ豚が食べているものも、あの食えなくて腹減っちゃったんで、そしたら我に返ったって書いてます。父にいた時には何不自由なかったのに、私は天に対しても、つまり神に対しても、父に対しても罪を犯した、戻っていこう、息子と呼ばれる資格はないと、しもべとして働こうと、こう言ったんです。そしたらお父さん待ってたんだよね、戻ってくるので、息子はこの汚い姿でいるのに、お父さんは受け入れてくれて、接吻をしてくれて、臭いのに、もう父の愛ってすごいと思うよ。多分臭くたって関係ないよね、うっとかって、それもさえもしなかったと思う。そのまま口づけして、でしもべと、しもべにして働かせてくださいと、憐れんでくださいと、憐れみですよね。で息子と呼ばれる資格ないってこう言ったんです。ところがもう全然話聞いてないですよ、お父さんは。なんて言ったかって言ったら、他のしもべに言いつけて、 急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうって言ったんです。この衣を着せる、指輪をはめる、これは息子の権利を持っているっていうことの印であります。父の財産を食い潰したのに息子の権利がすぐ与えられる、これが恵みであります。ところが私たちよく考えてください。神は正しい方なんです。義なる方なんです。悪に対して罪に対して裁くことがなく勝手に義と認めるってやばくないですか。やっちゃいけないことですよね。凶悪犯がそのまま無罪放免にされたらいかがでしょうか。社会は混乱します。正義はどこに行ったのかと思います。事実この世は不正義だらけです。本当に罪を犯している者が報いを受けない、いや正しい人が罰せられるっていうか大変な目に遭うということは日常茶飯事です。正しい神はおられるのかということになります。そこで神はどのような形でご自分の義を表したのかというのが25節から25節と26節に書いてあります。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにするためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。信仰によって受ける血によるなだめの捧げ物として公に示されたと。これは神の怒りをそのまま受けるように捧げられたということを先ほど説明した通りですね。なだめの捧げ物です。とてもいい訳ですね。なだめの捧げ物、神の怒りが満たされるということです。正しい裁きが完全に遂行されたということです。で、具体的にはこれは旧約聖書の律法の中にあるんですけれども、この神の聖所、清いところがあって、それがね、幕屋と呼ばれて仕切る、幕で仕切る、神がそこに住まわれるところだということで、この幕屋があったんですですね。神が民のイスラエルのためのただ中に住んでくださる。しかしお話ししましたように神は清いお方ですですね。だからそのまま行ったらすぐ死んでしまいますけれども、幕を仕切りをつけて、そして祭司のみが生贄を捧げてですね、身を清めている祭司のみがそこに入ることが許されるんです。しかも聖所と呼ばれている中にもさらに垂れ幕の仕切りがあって、聖所と最も聖なるところ至聖所があります。その至聖所のところまで行くには大祭司、祭司の中にも大祭司ですね、一人しかいません。年に一度なだめの日と呼ばれるときに、秋頃ですね、年に一回行われます。ヨムキプールっていうヘブル語ですが、でその時に、牛の、この羊かの血をですね、携えてって、そしてその血を、この振りかけることによって、至聖所の中でそれで清めるっていうんですが、その至聖所の中には十戒の石の板が中に入っている契約の箱っていうのがありました。契約の箱で、その契約の箱の中を蓋をするものがあって、でそこの上に血を注ぐんですが、それがなだめの蓋って言われてたんです。なだめの捧げ物っていうのはそのことを意味しています。でその契約、なだめの蓋っていうものって純金でできていて、そしてケルビムが、この礼拝あの、翼をね、こうの重ねるような形で、まあ、つまり礼拝をしている姿です。そこに神の 王座があって玉座があって、そこから神が語られるということなんですね。そこに血が注がれて、振りかけられて、神様がイスラエルの罪を全て清めるということを表している。それになってくださったんだということですね。イエス様は私たちの罪に対する神様からの御怒りを全て受け取ってくださって、神はこれで満足をされたということなんです。全て裁かれたから、全て御怒りがそこで満たされたから。なのでイエス様は人の目に罪人として、ユダヤ人の王ですね、罪人としてこの裁かれましたけれども、それだけではなくて神から見て罪人となったんです。だからあの十字架の上でレマレマサバクタニですね、エロイエロイレマサバクタニ、間違えました、エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと、呪われたものとなって、イエス様は神の御怒りをそこで受けてくださったんです。それなので神はご自分の義を明らかにされたと言っていて、神様は私たちを正しいと宣言する、全く罪がないようにみなしてくださるですね。それをすると同時にですね、ご自分の正しさは全て明らかにすることができた。正しい神であると同時に罪であるものを義とみなすことができるようにしてくださったんです。でこれを2000年前のあのローマの十字架、イエス様がつけられたローマの十字架で公に表されたんですね。私たちにとっては2000年前ですけども、でその前の人たち、旧約の時代の人たちですね、はどうするのかということで、忍耐して神様おられたって、罪を見逃しておられたって書いてあるんです。だからこの時に、今になって、今っていうのはこの、紀元後の30年あたりですよね、になって神がそれを全部、全ての人の罪ですね、旧約の時代から今に至るまでの全ての人の罪をそこに置いて、御怒りを満たしてくださったんだっていうことがここに書いてある。だそれまでは見過ごしていたっていうか、旧約ってね、なんていうのかな、あの忍耐の神の歴史ですよ。本来ならば滅ぼさなければいけないのに、そうしないでおられた方の歴史です。あのノアの箱舟が、それがよくわかる、ノアの時代のことがよくわかる、人の考える思いが全部悪に傾いているのを神がご覧になって、人を作ったことを心を痛めたって書いてあるんです。それで神はそれでも全てを滅ぼすのではなくて、恵みの中でノアとその家族に目を留められてですね、そして彼らを通して救ったんですけれども、水で滅ぼしたんですが、しかし、洪水が終わり、船から、船っていうか箱舟から出てきて、ノアが初めに行ったのが全焼の生贄を捧げたんです。でその匂いを、香りを嗅いでですね、神はこう言われました。私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしはしない。人の心が思いはかることは幼い時から、初めから悪であるからだ。私は再び私がしたように生き物すべてを打ち滅ぼすことは決してしないと。これね、良くなったから打ち滅ぼさないって書いてないんですよ。初めから悪だから打ち滅ぼさないって書いてない。逆でしょって。そうじゃなくて、なんでかって言ったら、神様はもし悪だということで人をこうやって滅ぼしてたら、もう何度やっても滅ぼし尽くすことはできないんですよ。何度やっても同じことになるから。だから神様は人を、この取り扱いをですね、こうやって見逃すというか、憐れむというか、恵むという方法にこう変えてっていった。その慈しみによって人々は悔い改めへと導かれる。人は自分の思いを変えていくっていうふうになっていったわけなんですね。忍耐しておられた神です。私たちもイエス様によって救われたものは、忍耐するこの性質が培われていくっていうか、 ある若い牧師がね、年寄りの牧師に言ったんですよ、ね、どうやったら忍耐が、私忍耐足りないんですけど、忍耐が与えられるんですか、祈ってくださいって言ったらですね、その、熟練した牧師はですね、どうか彼がうまくいきませんように、教会が問題のある人ばっかりが集まりますように、これでどんどんどんどんね、なんでそうやって祈るんですか、忍耐が欲しいんですよ、そんなふうに、いや、そうして忍耐生まれるんだよ、罪を忍耐する、で神様はそれをされて、そして今の時、つまりイエス様が十字架につけられて、その、義が表されたんだということです。でここまでパウロが話しました。で、今度29節から、あ、間違った、29節じゃないですね、その前に、まだあったんで、ちょっと今飛ばしちゃった、ほ、こちら、はい、このようにして信じるという原則によって義と認めるということを神が行って、くださいました。ちょっと待ってくださいね、一つ大事なことを言うの忘れたかな、いや、そんなことないな、うん、いいですよね、はい、そしてを認められるということで誇りが取り除かれるって話をします。誇り、これプライドですね、プライドが取り除かれると、それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法によってでしょうか。いいえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。まあ、信仰の律法ってなんか、これなんか以前のね訳だと信仰の原理って書いてあったかな、原則とか、まあそっちの方が分かりやすいなと思うんですけれども、信仰の原理によって誇りが取り除かれるよ。行いによれば必ず自分が行ったっていう誇りが出てきちゃうんですよ。分かります？自負は出てくるでしょ。どんなに謙遜に振る舞っても自分が謙遜になった、全然謙遜じゃないんだよ。だから誇りを取り除こうと思って頑張れば頑張るほどますます高ぶってきちゃうというがんじがらめなんです。で、私の大学時代にクリスチャンの先輩が救いの証をした時ですね、彼ね、若い時真面目な人だ、少年だったんだろうね、中学校かなの時に論語を読んだと。でこれをやってみようと、2週間ぐらい、分かんないけど一定の期間で論語に書かれたことをやってね、いや、できたんだって。 できた時に、まあ、自分の顔鏡で見たのかな、分かんないけど、もう高慢に満ちていたと。できたって。信仰によってのみ本当の意味で誇りを取り除くことができます。ただね、注意が必要です。信仰という言葉の話をすると信心深さと混同しちゃうんです。どれだけ自分が信じられているかという、またこれも行いの世界に入っちゃうんですよ。この人は信仰がある人だ、あなたは信仰が足りないなんてね、裁きあったりね、クリスチャンの信仰バージョンのパリサイ派みたいな。もうニョキニョキ出てくるね、この誇りっていうかプライドってね、どんな形にしても。そこでイエス様が信仰について私たちの誇りを粉砕するようなことを言われます。もしあなた方にからし種のほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に奪われと言うなら、あなた方に従います。言い方変えると、からし種ほどの信仰もあって思ってないよ。信仰はからし種のほどだけで十分なんだって。からし種っていうのははっきり言って 粉末です。粉末ぐらい小さいんです。
あなた信仰があって、私にはね、
もうアホか愚かなものよってね、イエス様だと言われるんじゃないかな。からし種だって言ってるんですよ。だからね、信仰ってからし種のように目に見えないくらい本当に自然なんですよ。信じる信じる信じるじゃないんです。任せるって言った方がいいかな。信頼している。信じてるって意識さえしてないかもしれない。結構そういうこと多いですね。信じてるという意識さえしてないぐらい信じてるんです。で、信じてることが行いに出てきます。いくら自分が信じてると言っても、私はこれ信じてますからねと言ってもそうではないと。結構ユダヤ人の指導者とイエス様とのやり取りの中でそれよく現れてる。私はアブラハムの子孫ですと。イエス様がアブラハムの子孫だったら、アブラハムの行いをするはずなのに、なんであなたは私を殺そうとするのですか。いや、私の父は神ですとかって言ったら、いやいや、あなたの父は神ではなくて悪魔だってこう言ったんです。殺そうとしてるんですよ、イエス様を。憎しみを抱いてるんですよ。だから私たちもごまかすことができちゃうんですね。本当に行いに出ていることが信じていることなんですよ。信じてるっていうのは本当に、なんていうのかな、意識さえしてないかもしれない。本当こう委ねるっていうことですね。信じているということ自体よりも信仰の対象の方が大事なんです。イエス様がなだめの捧げ物になってくださって、あがないをしてくださったということ、この方に、そうなんですね、私のためなんですね。これだけなんです。そしてそれによって誇りが取り除かれるわけなんですね。信仰によって始まり、信仰に進ませる神の義はってあったように、これは一回信じた、初めに信じた人だけなくて、そのように生きていくように私たちは召されているわけなんですね。で、この午後の時間に奉仕者の分かち合いしますけれども、奉仕の時にね、よく出てきます。何、私なんかやったことないんですけど。で、その人だけが東大元暮らしになってるんですよ。何言ってんですか、あなたはこれだけのことやってるじゃないですかって言って。何やってないですよ、そのやってますよって言って、本人が気づいてないっていうぐらい信仰の賜物が与えられて行っているんですよ。信じるっていうのはこういうものです。誇りが取り除かれて、で、それとも神は、29節、ユダヤ人だけの神でしょうか、異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです、異邦人の神でもあります。神が唯一ならそうです。神は割礼のあるものを信仰によって義と認め、割礼のないものも信仰によって義と認めてくださるのです。これ何でか、何を言ってるかというと、信じるという原則に従えば、立法を持っていない異邦人であっても空気を吸うようにすることができて、差別がなく、それによって神様が一人であるということは分かる。ペテロはね、コルネリウスの一家がただ御言葉を聞いていた、福音の言葉を聞いていただけで聖霊のバプテスマを受けたんですよ。なのでこう言いました、私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったと。立法じゃないなと、信仰によって清めてくださったから、異邦人もすることができるわけなんです。ユダヤ人は立法を行わないで神に義と認められるということ自体があってはならない。立法という枠組みがあって初めて義と認められるというふうに思っていたんですね。でもパウロは問い返したんです。そしたらユダヤ人だけの神なんですかと。異邦人に神がいるんですかと。そしたら二人の神になっちゃうじゃないかと。神一人でしょ。だったらユダヤ人にとっての神は異邦人にとっての神で、立法のない人にとっての神でもあるんでしょって。だから信仰の原則によって神、異邦人にとっても神になるためには、この立法のない異邦人にとって 神が神となるためには信仰による原則なんだよということをね、今ここで話しているわけなんですね。全ての人にとっての神なんです。だからクリスチャンもね、この律法主義というそういう同じユダヤ人が陥ってしまったものと同じようになってしまう傾向って人間だからあるんですよ。何かというと私たちのようでないとあなたは信じられないって、こう違うんだって言って、全ての人ですよ。仏教徒の人にとっても、無神論の人にとっても、とてもお金持ちの人にとっても、ホームレスの人にとっても、全ての人、子供にとっても大人にとっても、男の人女の人、みんなにとっての神なんです。神はおられるんです。教会だけじゃないんです。その全ての神となるために神、信仰による義なんですね。そして31節、それでは私たちは立法によって、信仰によって立法を無効にすることになるでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ立法を確立することになります。今日ちょっと長いですけれどもね、説教の時間が、ここすごく大事な言葉で、ちょっとねじっくり説明します。で皆さんもね、ちょっともう終わるんだなとかと思うんじゃなくてここまで話すとね、立法バーサスって英語で言うと立法対信仰って感じじゃないですか。立法の話をしたらもう あなたはもう間違ってる、信仰じゃないとかで ね、人間ってどうしても二元論なんで、これどっちかになっちゃうんですよね。だから立法っていうのはもう違うんだと、信仰なんだというふうになって、それがパウロが受けていた非難、中傷でもあったんです。でもそうじゃないよと、立法によって立法、信仰によって立法を無効にするということではないと、むしろ立法を確立することになると。これを理解するのにちょっと時間を取ります。よろしいですか。立法を確立したのがイエス・キリストなんです、ね、この方を信じる信仰によって、この方が私たちのうちにとどまって結ばれたものとなってですか、結ばれたものとなってキリスト者っていうか、イエス様のものになったので、だから私たちのうちに、私たちによってじゃなくて私たちのうちに律法が完成されたんです。意味わかりました。またなんか変な例えでね、なんていうんだっけ、受験でさ、他の人がなんか試験受け、できる人が替え玉受験、これよくないなイエス様を替え玉受験にしちゃったらね、よくないけど、でも意味わかりますよね。であとは日本だとね、他の国もそうだけど、別姓じゃないじゃないですか、今議論されてるけどね、別姓ね、なんかどっかの家に嫁ぐと、ね、そしたらその 家にある夫にある、まあ、今ね、逆ももちろんできるんだけど、まあ、ちょっと今分かりやすくね、父の父兄にあるものを自分も受けるわけでしょ。結ばれるわけだから受けるわけですよね。でそれと同じように、立法を完成された方が、確立された方がおられることによって、この方との関係によって立法が私たちのうちにも確立されたんです。具体的にはイエス様は律法を厳格に重んじているパリサイ派、律法学者のことを意識して、私は律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですと。で、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません、全てが実現します。これパリサイ派の考え方ですよ。もっと強く言ってますよね、だから二元論じゃないよって、イエス様がパリサイ派に全て間違ってるって言ってんじゃないですよ。むしろパリサイ派がすごい厳格にしていながら、なんかごまかしている部分をイエス様指摘していくんですよ。パリサイ派は厳格にやっているつもりで、実は自分たちが守ることができるようにちょこちょこちょこちょこね、こう上手に解釈を変えていくわけ。殺してはならないって言っているときに、 その殺してはならないのもともとのあり方というのは憎しみさえ持ってはならないという意味で、バカと言ったら最高法院に連れて行かれてゲヘナの火で焼き込まれる。そして姦淫してはならないという言葉は、それは情欲が、ね、結婚している人以外に対して、その持っている情欲がですね、それがあったらあなたは目が、このつまずきとなっているのでえぐり出しなさいと、全身がゲヘナに投げ込まれる、これ地獄の火に投げ込まれるよりはいいんだと、こういうふうにイエス様が言われて、これこそが律法の精髄なんですよね。ところがパリサイ人はそこまでができないから、上手にこううまく解釈する。例えば離婚状を出せっていうふうにモーセが言ってるから、好きな女の人が出たら適当に離婚状を出して、そして他の女の人と結婚するっていうのは、これ結構ね、ほら昔は言い名付けで結婚してるからね、自分の嫌な人とも結婚しちゃうわけですよ、ね、だからこうカッと変えられるようなねことをやったけど、男と女が結ばれたものを切り離してはならないって言ってね、これも律法なんですよ。こうやってイエス様はね、律法を実現されたんです。ご自身がそれの中に生きてったんです。そして律法というのはキリストを表してるって話しました。例えば律法の中にレビキがあって、この雷病人っていうのは、タラートって訳されてますけども、雷病人っていうのはね、この汚れているというふうに見なされて、そして人々から離れていけなければいけないんだけれども、清められた時は最初のところに行きなさいって言うね。でこういうね、素晴らしいこう回復の話が書いてあるんですよ。ところが誰が清めるのって話は書いてないんですよ。清められた場合はって話だけで。それでユダヤの人たちは、このメシアが清めると、この雷病を清めるという期待が出てくるでしょ。それを行われたのがイエス様なんですよ。これも律法を確立してるでしょ。そして一番大きな確立は、律法に違反した場合は死ななければならないと書いてあるんです。父と母を呪った者は石で打ち殺さなければならないと書いてある。人を殺した者は殺されなければならないと、死ななければならないということをやったのがイエス様なんです。律法の要求は満たされたんです。姦淫の現場で連れてこられた女に対して、私も罪に定めないとイエス様は言われました。それはなぜかといったら、ご自身がその律法の要求を、石で打ち殺されるということを、まあ木にかけられたわけですけれども、受けてくださったので、キリストがおられるということは、皆さんは完全なものなんです。これ殺されちゃう書いてますよ。キリストのうちにあって完全、満ち満ちているってね、殺されちゃうに訳されてるんだけど、完全なのですとも訳される。 You are complete in Christ って英語で言うとね、完全なのですって訳されてるんですよ。じゃあ頑張らなくていいの？いやそうだよ、いや頑張るって言ってもキリストにとどまるっていう頑張りだよね。だからクリスチャンなんです、ね、クリスチャンってアクセサリー十字架につけてる人がクリスチャンじゃないんですよ。だからそれっぽくやる人がクリスチャンじゃなくて、キリスト者なんです。キリスト者、キリストのように生きる、キリストの結ばれてる、キリストに従っていく、この方を信じていくっていうことですね。でいろいろね、具体的に話をつけてきましたが、4章はね、これ抽象的な話じゃなくて、アブラハムというユダヤ人にとっての父ですね、この人がいかに信仰によって義と認められていたかっていう話で、もう肉付けをするんですね。ということで楽しみにしていてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、このパウロが、この言っていたこと、この信仰によって神の義が掲示されるというところの話を、パウロが、しかし今というところを初めて、このグググググッと話してくれました。本当に私たちもこうやって見ることができたことを感謝いたします。主よどうぞ、私たちが、この中で守られて、そして神様の中に生きていくことができるように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。